おはようございます。高原豪一郎です。カナダのビクトリアという美しい町にクリスチャンの作家がおられます。彼のエッセイに次のような話があります。ある時、友人の娘の結婚式で聖書のメッセージを語ったんだそうです。披露宴パーティーまでの間、バルコニーに出て夕焼け雲を見ていました。するとそこに一人の青年がやってきてこう言うんです。先生、あなたは先ほどおっしゃったことを全部本気で信じているんですか？つまり、キリストを信じようとか、神の言葉には力があるのでそこに目を留めようとか、天国の希望とか、そういったことを本心から本気で信じているんですか？作家は、もちろんと答えました。すると、僕は大学で哲学を専攻しているんですけど、あなたの言ったような迷信的なことは僕には必要ないな。だいたいキリストを信じるより自分を信じることの方が実際的ではありませんか？神の言葉に励まされるより自分で自分を励まして生きていける人間になることこそ人として成長なのではありませんか？だいたい見ることも触ることもできない天国なんかに希望を置くなんて、絵に描いた餅ですよ。そんなあの世に希望を置くのではなく、目の前の現実の生活の中に希望を見出していくということこそ人間に必要なことだと思いますけど。作家は静かにこう言ったんです。そうだね、同意するよ。でも君の話を聞きながら、僕は何人かの友人のことを思い出してたんだ。一人の友人は30代で証券会社の重役になり、美しい妻と可愛い子供たちに恵まれ、大きな家と最新のスポーツカーを持ってるんだ。でも奥さんが末期の癌に侵されているということが分かったんだ。子供たちはママ行かないでっていつも言うけど、この一家はクリスチャンでね、天国への望みがあるんだ。だから母親は、ママは消えてしまうんじゃないのよ。天国というもっと素敵なところで君たちを見守っているからね、と励ますことができるんだ。ところで君は天国なんて見えないものに希望を置くより、目の前の現状の中にこそ希望を見出すのが人間らしさだって言うけど、君のその哲学はこの家族にとって力になるかな。青年はブスッとした表情で黙っていたそうです。作家は続けました。それからもう一人の友人のことも思い出した。彼はまるで女性のように美しい男だったんだが、ゲイになり、同性愛の売春で稼ぐようになったんだ。でも、40歳になって、エイズを発症し、今では誰も彼に近寄らなくなったんだ。彼の願いはバンクーバーの母親のところに行くことなんだけど、そのバス代さえないので、僕はチケットをプレゼントしてあげたんだ。ところで君は先ほど、キリストを信じるのではなく、自分自身を信じ、神の言葉に励まされるのではなく、自分で自分を励ます人間になるべきだと言ったね。それができれば、それもいいかもしれない。でも、彼にとって、君の哲学は、どんな力になるだろう？君の提案は、どんな希望になるんだろうか？すると青年は答えました。そんな難しい質問は、今すぐには答えることはできません。でも、考え続けたら、きっと答えが出ると思います。神やキリストによらなくても、人間自身を支えによる救いが、きっとあると思います。そうか。じゃあその答えが見つかったら、私に連絡してくれないか？はい、わかりました。そう言って青年と別れて、それから何年も経つけれど、未だに連絡がないそうです。何者か偉大な存在に信頼したり、頼ったり、励まされたりするということは、弱い人間のすることなんでしょうか？私にはとてもそう思われないのです。むしろそれは人間にとって一番自然な本来の姿ではないのかなと思うんです。人間は自分の作り主に 信頼しながら生きるときに、最も輝き、最も揺るがず、本領を発揮するように、もともとそのように作られているんですね。ところが、この自分の作者から独立することが立派なことであるかのように吹聴され、神なしでも立派に生きれると考えるようになったのです。この神様に背中を向け、自分の作れる人の関係を切って生きることを聖書は罪と語るのです。聖書はこう言ってます。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命ですと。神を無視して認めないことは罪です。それは、親を親として認めないことが美しくない態度であるのと同じです。そしてこの罪には、必ず結果が伴うのです。それは、命の源から離れた結果、命がどこにも見当たらない世界に落ちてしまうという結果なんです。この場所のことを聖書は地獄と言っています。人間には一度死ぬことだけではなく、死後に罪の結果の刈り取りが定まっているのです。この罪の刈り取り場所が永遠の地獄なのです。しかし神は、私たちのために、許しと命を用意してくださったのです。それが、主イエス・キリストにある救いなんです。昔、ニューヨークにラガーディアという名物市長がいました。3期連続にわたって、ニューヨーク市政をリードした実力者です。大変な正義感の持ち主で、彼の時代に、マフィア撲滅運動が広がっていきます。どんなにマフィアに脅されても、決してひるむことなく、彼らの幕事情を次々とぶっ潰し、ニューヨークを安全な街に変えていった人です。その彼がまだ裁判官であった頃の話です。ある男が50セントのパンを万引きして捕まってしまうんです。それは彼自身の腹を満たすためではなく、飢えている家族のためにやむなくしたことでありました。この事件の裁判官がラガーディアであったのです。彼はこの男に10ドルの罰金を申し渡したのです。いくら家族のためにやったこととはいえ、やはり悪は悪、盗みは盗み、罪は罪なのです。罪は必ず罰を受けなければなりません。家族のためだったら、パンは盗んでも OK、罪は目こぼししてもらえるということであるならば、みんな家族のためにという理由で、めちゃくちゃなことをやり出し、ニューヨークの治安は破滅してしまうことでしょう。しかし、50セントが払えない男に、10ドルが払えるわけがないのです。男は顔真っ青にして震え上がりました。しかしラガーディアは躊躇なく、あなたは10ドルを払わなければならないと申し渡したのです。しかし同時に、懐から財布を取り出し、自分のポケットマネーから10ドルを払ってやったのです。そして、陪審員の一人一人に、恩情ある判決を訴え、取りなしたと言われています。彼は裁判官として罪を罰しました。しかし同時に、罪人である男を罰から救ってやったのです。ラガーディアが代わりに罰金を払うことによってです。それと同じように、神はあなたに代わって、あなたの罪の償いをキリストの命で支払ってくださったのです。それによって、罪は罰を受け、同時に罪人であるあなたは罰から免れるという方法を切り開いてくださったのです。キリストはあなたのために、この許しに基づく取りなしを日々なしておられる方です。どうぞあなたも、このキリストをご自分の主として信じ、受け入れ、永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。